こんにちは。
こんにちは。
今日の晩ご飯はカレーでした。
いいね、カレー。
なんか前もカレーだった気がする。ちょっと恥ずかしい。
まあ美味しいからね、カレーって。しかも、
ちなみにね、今日はね、豆板醤
お
を入れたらしい。ちょっと作ったの私じゃないから。あ、コチュジャン、コチュジャンでした。
コチュジャンですね。
コチュジャンを入れたらしいです。
なんかちょっと辛くてまろやかな感じになりそうですね。
うん、ちょっと辛口、ピリッと辛口で美味しかったよ。
おお、なんかそのアレンジするのちょっとモーちゃんっぽくないなと思ったら違う人でした。
そう、私じゃなかった。あの、夫が作りました。
いいね。
まあ違う人が作るとね、同じカレーでもちょっとね違う味にできるから楽しいよね、そういうのも
ね。その個性出ますからね。
平成マインドギャルの
DMI オンアース。
当たり前体操、当たり前体操。シュー
マイ300本来たら、とりあえずシューマイ300本。
え、ハムはないよ。
13センチのバーガーがあったの。
夢の国、ウィルンル、ランランルって感じるから多分。
今日は、またまたお便り会です。
イエーイ、ありがとうございます。
今回も2通お便りをいただいたので読んでいこうと思います。
読んでいく。
よし、じゃあ早速いきますよ。
お願いします。
まず一人目、パムラーネーム真夏の羊さん。
かっこいい名前だ。
今回は明日も使えない無駄知識を送っていただきました。
ありがとうございます。
はい、いつきさん、ももこさん、いつも楽しく拝聴しております。私は小学5年生から中学3年までステップとハイステップに通っていました。ついに来た、うちらの。
絶対神奈川の人じゃん。
ステップ仲間。いや、でもさ、いるよね、絶対聞いてる人の中に。マジで、神奈川では本当に一大塾ですから。
そうです。もう一番でかいと言っても過言ではない。
そうだよ。うん、はい。ザッツハイスクール、懐かしすぎましたし、ふらっと塾の前通りたくなりました。また、私は塾講師を大学時代にやっていたのですが、自分も含めてその責任感で大丈夫かと思う時もあり、今更ながら研修を積んだ社員の方しか授業できないステップ系は安心安全だなと思いました。
確かに。
子供なりにはいい先生か嫌な先生かといった基準しかありませんでしたが、大人になると塾選びの基準っていろいろ考えてしまいますね。大人になるにつれて子供の時と考える基準が変わったり、考え方が変わったことってお二人はありますか？私は外食をするときに和食を好んで選ぶようになってきてるなと感じています。お、お住まいの地域のところに神奈川と書いていただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
やったー。やはり、まあそうだよね、ステップ絶対神奈川だもんね。
ほぼほぼ神奈川だよね。町田とかには多分あるのか。
あ、って感じ。あるの。
え、なんかありげじゃない、なんか、
ま、ありげだけど、まあ町田だからな。町田はまあ
でもそっか、町田ってさ、県違うから、町田から来てる友達っていなかったってこと？その高校とかでさ。
そうだよ、だってやっぱりさ、ステップってさ、県立高校とかに結構強いじゃん。
割とね。
神奈川県立高校に強いから、町田の人は来ないんじゃない？
え、町田に住んでる人って、神奈川の県立の高校には来ないんだっけ？やっぱり、さすがに。
え？そこは学区、え、そうじゃない？
なんかさ、でもそのあたりに住んでる子たちがさ、町田で遊びすぎててさ、この人たち町田で住んでるんじゃないかってくらいさ、町田に行ってたのね。あの、あっち側っていうかさ、小田急の方っていうか、あっち側の人さ。え、だからさ、え、町田からは一人も来て、でも町田からは一人も来てないって思ったらさ、意外と衝撃だったかも、今の。
うん、町田の人はだって都立でしょ、多分神奈川県立じゃないもんね。
そうだと思うけどね。そうだよね、確かに。わ、マジか。
今回、そう、真夏の羊さんからの質問は、
うん、
大人になるにつれて子供の時と考え方が変わったことはありますかとのことなんだけど、
ちょっと待って、ステップとハイステップについてちょっと触れてあげてほしい。
まだそこにいんの？
ステップと、
まだそこにいんの？
ステップとハイステップ、え、だってもうリスナーの方なんてさ、ステップとハイステップって何ってなっちゃってるよ多分今。
確かに確かに。
ステップが中学の塾で、ハイステップが高校の塾みたいじゃない？なんかハイスクールステップみたいな感じになっちゃってるけど、ね、 逆じゃなくてさ、
逆っていうか同時並列か、
こうもいける、なんか多分ハイス、そうステップもハイステップてか、ステップは多分中学の子しかいなかったけど、ハイステップは小学校から通えるって感じだった気がする。
そうそうそうそう。ハイステップの方は、なんか、もう少し若い人がいたよね、絶対。
で、
なんか中学受験にもちょっと対応してるみたいな感じだった気がする。
ああ、なるほどね。あ、そういうことなのか。なんかその、自分が通ってたステップには小学生いなかったなと思ったし、で、ハイステップはなんか小学生いるイメージだったし、うん、で、なんかハイステップの方が、ほぼね、同じなのかなって思いつつも、なんかちょっとハイステップの方が、なんかちょっとレベルが高い学校を目指してる人がめっちゃ多いイメージなんだけど、結局、高受験すると、そんなに、なんて言ったらいいの？めっちゃ変わるかって言われると違ったりするし。
そうね。高校受験の時って本当に、だって目指してる高校とかも別に一緒だったよね。
え、同じだった。
割と一緒じゃない？そうそう。だって別にさ、ステップの方にもさ、めっちゃ高いとこ目指してる人もいたじゃん。それこそなんていうの、私立とかを目指してる人もいたじゃん。
そう、いたいたいた。
だから、あんま高校受験の時は変わらない気が、なんか、する。
駅な気もする。その、私の、
確かに。
住んでた最寄りの駅はステップがあったんだけど、隣の駅にはハイステップがあって、みたいな。なんか割と、う
ん。そんな感じだね。確かに。
小学校からみっちり通いたいってなると、あとハイステップなのかも。
そうね。小学生が入れるのはハイステップ。
そう。いや、いいね。この、ステップ。
つなげよう、ステップの輪。
しかも1年しか通ってないのにさ、もうステップ代表みたいな。
マジでさ、
それこの真夏の羊さんみたいな人がステップ代表してほしい、本当に。確かに。
この人だって5年間通ってるわけでしょ？
そうだよ。
プロじゃん、もう。え、だって、多分ハイステップって小5ぐらいからしか入れないんじゃない？だからこの人多分フルで通ってるよ、多分。
うわー、マジか、羨ましくなってきて、いや、羨ましいのかわからない。その頃だったら嫌だったかもしれないけど、そう、その頃だったら嫌だかもしれないけど、今思えたら5年間ステップも悪くないかも。
いや、悪くないでしょ、絶対。楽しいよ。う
ん、いやー、ステップ楽しいんで、おすすめです。
じゃあ、ちょっと質問に答えていきましょうか。
はい。
大人になるにつれて考え方が変わったこと。
これね。
ある？
うん。これね、もう何分間かね、ちょっとね、熟考したんですけれども、
うん、
今のところ、変わったことなくねって今なり始めてて。なり始めてる。ね、やばい。結構考えた。
いや、私も今日お便り2通もらっていて、どっちもその質問系が来てたから、
うん、
事前にちょっと見て考えてたんだけど、
うん、
こっちのね、質問はね、なかなか思いつかないんだよね、なぜか。で、思いつかないなと思ってて、いつきに変わってないのかもって言われた瞬間に私は確かにってなったよ、うん、
そう、さっきさ、いや、なんか一つでも思いついたらそれを言おうと思ってたんだけど、変わってないのかもって思っちゃって、なんか昔から、うん、例えばその塾選びみたいな感じでさ、高校を選んだ理由をこの前話したじゃん、だけどその高校を選んだ理由、今も同じことを選びそうだな、みたいな、思ったりしてて、うん。
だって、普通にさ、この間話しててさ、その判断基準みたいな私ら全然違ったじゃん、二人で。
うん。
でもさ、なんていうの、今当てはめてもそうだよなっていう感じだったもんね。
そう。今もそういう感じで選んでる気がするんだよね。
うん、うん、うん。
全然成長してなくないと思って。
なんか、私は、成長してないというよりも、結構、
うん
う
ん、
小学校、中学校で人格形成されたと思ってて。
おー、確かに。
ほぼ小学校かな。
小学校か。うん。
だから小学校を、例えば1年生と小学校6年生だったら考え方変わってると思う。けど、うんうん、それ以降は、あんま変わってないかもしれない。
あ、
なんかその大人に なるにつれて変わったなっていうよりも、
うんうん、
なんか小5、6ぐらいで人格形成されたなって、っていうところからはあんま変わってないかな。
まあ確かに、あー、なんかね、私的にはその人格が形成されたっていう感覚も実はなんかあんまりなくて、なんかそのなかったところから、なんか形成されたっていうとさ、なんかちょっとぐちゃぐちゃしてたところからさ、 あの、なんか、こう、ちょっと変化した感じするじゃん、人格形成って。うんうんうん、
あ、でも、そっちのイメージ、私は。
私はね、もともと持っている特性みたいなのがあって、それは多分変わってないんだけど、うん、社会生活に適応していって、少し、こう、変わることはあるんだけど、なんかマイルドになるとか、うん、その、よ、なんていうんですか、尖ってた部分がマイルドになったとか、例えばだけど私、すごい幼稚園とか小学校の初めの時とかって、結構かなり打たれ弱いタイプというか、う
ん、
一言でもちょっとからかわれたりとかすると、もうめちゃくちゃ気にしちゃうみたいな感じの、うん、でも、学校行くの嫌だみたいな感じのタイプだったんだけど、はいはいはいはい、そういうのを、でもこのままじゃダメだなみたいな思って、多分その、周りの友達とかもいっぱいいるしっていうので、なんかちょっとずつ適応した結果、あんまり気にしなくなってきて、うんうん、で、今では、ま、社会生活を送るのにそんなに困ることはないけど、でも、ふとした時に、あ、自分ってやっぱそういうところあるなとか思うし、例えばなんか、YouTuber とかになってさ、なんか、誹謗中傷とかされてもあんまり気にしないですみたいな人とかもいるじゃん。まあ、多かれ少なかれみんな絶対気にしてるし、うん、まあ、嘘かもしれないけど、うん、あんまり気にならないっていう人いて、多分本当にちょっと根っこの部分であんまり気にしない人とかっていると思ってて、
うん、
そういうので言うと絶対にめっちゃ気にするからああいう職業は無理だなとかもあるし、
うんうんうんうん、
だからあんまり変わってないんだよね、多分。ちょっと治ってきたみたいなやつとか、ちょっと強くなったとかはあるんだけど、
ああ、でも確かになんか自分自身の性格みたいなのは多分ちっちゃい頃からあんま変わってなくて、
うんうん、
なんかそれ特性みたいな、
うんうん、
性質みたいなのは確かに変わってないと思う。私もなんか私はちっちゃい頃から結構なんていうの、あのおとなしくしてないタイプだったんだけど、
ああはいはい、それは
興味がある、うん、興味があるものはすべて手をつける、すべて口に入れるみたいな。
あ、めっちゃわかる、それ同じ。触る。
え、そう。え、そう、もうとにかく触りまくるみたいな。
はいはいはい、わかる。
感じの子供だったけど、なんか、それが別に今になっても割とさ、そう、学生の頃も含め、うん、興味があったらとりあえずやってみようみたいな精神は割とあるし、
うんうん、
なんか、そこはそんなに変わってないけど、でも周りとの関係性みたいなのを考えるようになったみたいな感じかな。
うんうんそうだよね。なんかこう、ずーっと触りたいもの触ってて、みんなを待たせてたら申し訳ないなって思って、ちょっと気使うなとか、そうなんでしょ。
そうそ
う。
うん。なんか人との関わり方みたいなのは、やっぱり学校生活とかで結構、
うんうん、
自分の中でも変えていったところはあるね、うんうんうん。
そう、なんか自分の中から湧き出てくる、その、こうしたいなとか、こういうのが好きだなみたいなのがあんまり変わって、ってる感じがしなくて、
うん、
確かになんかちょっと和食を好んで食べるようになるとかそういうのはあるね。そのあ、うん、もう今日は揚げ物いいとか、あ、
はいはい、あ、
こういう
揚げ物は、
はい、そうですね、食の選び方とかだと、あ、ごめん、一個あって、この外食をするときに和食を選ぶみたいな感じで、うん、最近あーちょっと変わったなって思うのは、なんか昔めっちゃアイス好きで、もう一日に2個とか3個食べれてたんだけど、
う
ん、
すごいね、うん、
でも今は結構デカめのアイスだと1個食べるのもきつい、
うんうんうんうん、
みたいな。え、それ結構年取ったなって感じるエピソードなんだけど。
それもさ、なんかさ、考え方とかさ、もうもはや好みとかでもなくて、なんか、胃袋が老化してるみたいな
話。え、そう、体の衰えなのかも。
え、そっち
だ、確かに。
絶対そうですよ。
絶対そうだわ。胃もたれ系ね。
でも、好みも私変わってないんだよね、ちっちゃい頃から。なんか逆にちっちゃい頃に渋いものがめっちゃ好きで。
あー、確かにね。梅のニンニク漬けとか好きだったもんね。
そうなの、薬膳梅ニンニクもずっと大好きだし。
ニンニクの梅漬けか。
そう。だし、なんかほんとスルメとかずっと食べてたし、あの遠足でさ、500円までおやつ持ってきていいですよとかあったじゃん。
うんうん。
300円とか忘れちゃったけど。
うん、
あのさ、私、あれでも、あの、酒のつまみコーナーで買ってたから。
あー。でも、なんとなくわかる。
マジサキイカとか。
え、だから、
あと梅昆布。
わかるわかる。昆布とかメカブみたいな。え、茎わかめだ。
そうそうそう。そう、茎わかめとか。
確かに。
だから、なんか、ちっちゃい頃から、親とかには、なんか、酒飲みになるぞ、みたいなこと言われてたの。
あ、めっちゃ言われてた。
結構、そう、しょっぱ系が好きだったから。
わかる。
あんまり、 なんかさ、ちっちゃい頃はなんかザ子供みたいなチョコレートが好きで、大人になるにつれてちょっとしょっぱいのも好きになりましたとかだったら、うん、なんとなくさわかるけどさ、うん、むしろちっちゃい頃からずっとしょっぱい系ばっか食べてたから、大人になってもそれは変わってなくて。
確かに、
そう、意外とね変わってないかも。
そうだね、しょっぱ派とかってあんま変わんないよね。私もね基本しょっぱ派なの。
うん、もう絶対しょっぱ派。
甘より絶対しょっぱだよね。わかる。
だからさ、なんかさ、高校生ぐらいの時にさ、スイパラ流行ったじゃん。
え、めっちゃわかる。あれでしょ、もう何言いたいか分かった。じゃあ当てていい？当てていい？
いいよ、言って。
スイパラに行ったら、ケーキよりパスタが食べたい。
うん、え、そう！
絶対そうだよ。
そうそうそうそうそうそうそう。そう。
絶対そうだと思った。
スイパラってさ、え、スイパラって全国なのかな？スイーツパラダイスっていう、なんか、すごい、あ、バイキングって言ったらいいの、あれバイキングだよね。
スイーツバイキングみたいな、うん、
そう、スイーツバイキング屋さんで、まあ、すごい JK とかが結構いるような場所で、うん、安くたくさん食べれるんだけど、スイーツがブワーっていっぱい種類あって、プラスパスタもあるんだよね、
うん、2,3 種類くらいあるんだよね、うん、
そうで、あの金額全部一緒でもう全部食べれるんだけど、
うん、
大体みんなさ、そのスイーツ食べるじゃん。
わかる。
ケーキとかを一つずつ、まあ、食べていくじゃんか、
うん、
だけど私は本当に最初からずっとパスタ食べた。最初からずっとパスタを食べて、パスタを食べ尽くして、うん、一番最後にもうパスタいいかなって思った後に、うんうん、あのゼリーとか、
うんうん、
ブドウゼリーとかさ、そのなんかこう爽やかなデザートを食べて、
うんうんうん、
シャーベットとみたいな。
で、
もう店を出るギリギリになって初めてなんかやばい、スイーツっぽいものも食べとこうみたいな感じで、ケーキとかに手を出して帰るみたいな感じだった。
わ、
なんか、え、ケーキとか食べるとさ、お腹いっぱいになるんだよね。
わかる。すぐにお腹いっぱいになっちゃうけど。
そう。
でもなんか最初はちょっと頑張ってケーキ食べて、うわーもう無理ってなって、もうめっちゃパスタ食べてた私。
え、なんかさ、私逆逆、もう絶対そうなるの分かってるから、最初からパスタ食べてたずっと。
あー、それはね賢明だけどね。私はね、なんとりあえずスイーツもちょっと食べるみたいな感じで。
まあね、スイーツパラダイスだからね、うん、一応。
あ、でもね、ちょっとそう、食で変わったことあったわ。あったかも。
何？
え、なんかあれかも、あの、この結構その食べ物にこう意味が込められた食べ物とかに惹かれるようになった、うん、なんか物とかもそうだけど、例えばその食べ物でも、ただ美味しかった、味が美味しいだけとかじゃなくて、なんかこの肉はこういうところから取ってきた肉ですとか、あの、庭で採れたハーブ入れてますみたいな、なんかただハーブが入ってる食べ物とかじゃなくて、あのさ、なんか、いいご飯食べた時とかにさ、なんかこれはこの、ここから取ってきた海苔と、ここから取ってきたハーブと、お庭ので採れたレンコンですみたいなやつあるじゃん。
はい。
ああいうの聞くと、なんかより美味しく感じられるように。
あの、すごいね、いつきっぽいなと思った今。
どういうこと？
ちなみに、いや、私は、そういうのあんま関係ないく、美味しかったら食べるタイプ。
いや、昔はそうだったんだけど、ていうか、なんか最近だってそういうなんか意味で消費してくる、うん、させてくるみたいなやつ結構出てきて、そういうの結構好きって気づいた。
いいな、それ。うん。え、でも好きそうだよ。好きそう。
あ、好きそう。やっぱもともとそういうの、ワンちゃん好きで、たまたまそういうご飯を食べるようになっただけなの可能性も出てき、あるなと思ってた。
なんか、え、でもさ、なんか元のさ、好み的にはもともと好きそうじゃない？なんて言ったらいいんだろうな。なんか、こう、バックグラウンドっていうかさ、ストーリー性とか好きそう、いつき。
そう、好きそうなんだけど、いつから好きだったんだっけみたいな。ちっちゃい頃ってそんなに考えてなかったような気もしてて。
考えなかったみたいな。なんかさ、右脳派じゃん、いつきって。
右脳派。
右脳派の考え方だよね、それ、本当に。
あ、そうなんだ、めっちゃ
右脳だ。え、僕ない？なんか、右脳でしょ、それ。そのなんか、だからこうお金に対するご飯の量とかじゃなくて、
うん、
そのどういう子で取れたとか、どういう風に育ってとか、どういう意味が込められたなんかこの料理ですみたいなさ、
うんうんうん、どういう色しててとかね、そういうのもね、うん、好きだし、
めっちゃ右脳じゃん。
超右脳だよ。
私めっちゃ左脳だからさ、
羨ましい。なんか左脳の人もはや、
え、なんで
右脳すぎて左脳をどういう風に感じてるのかめっちゃ気になるもん一回。
え、だって、え、何、普通だよ。
いや、だから普通って、だって私の普通と違うじゃんなって考え方がさ。いや、だから一日脳みそを交換してみたいね。
確かにね。
ね、
はい、というわけで私たちは意外と変わってないかも、でも胃袋はちょっと老化しました。
はい。そして舌も少し大人になった感がありました。
そうね、それは言えてる。
関東近郊の自宅スタジオから全世界に向けてネタ話をお届けする平成マインドギャルの TMI on Earth、 放送日は週 1,2 回目指しの不定期でお送りしております。お仕事のご依頼、ラブコールは公式ツイッターか TMI on Earth @gmail.com まで。
ではお便り2通目、パムラーネームありえない犬さん、こんばんは。お二人の話が大好きなありえない犬です。最近のエピソードでは、勉強が大嫌いだったあの頃の君へがとても良かったです。いつきさん、ももこさんの子供時代の話、通勤電車の中笑いながら聞きました。もう少し詳しく聞きたいなと思ったので、いくつか質問させてください。子供の頃何が怖かったですか？それは完全にもう克服できましたか？自分は子供の頃、いつか自分も死ぬんだと知った時、怖くてどうしようもなくなった覚えがあります。そして両親が自分よりも早く亡くなることが嫌すぎて、ほとんど泣きながら死なないようにお願いしたのを覚えています。今ではまあそりゃいつかは死ぬよねと思いますが、手術や病気、ドナー登録といった言葉には今でも少し心拍数が上がりますし、どんなにいいと言われているドラマでも医者が主人公の場合は避けています。もし怖かったことが思い浮かばない場合は、おすすめの面白い漫画を教えてください。お体に気をつけて、これからも楽しい配信お体に気をつけて、これからも楽しい配信を続けてください。それではこんばんは、おやすみなサイドステップ。
反復横跳び、
反復横跳び、これはもう
あれだね、ゆとたわの最後のセリフですね。
伝統的なやつ。
すごい、ここ他の番組に持ち込んで大丈夫かちょっと心配になるわ。なんか
嬉しい、
ね、
嬉しいけどいいの？
大丈夫かな。肖像権、肖像権の侵害になっている可能性がある。
いや、リスペクトということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
子供の頃怖かったこと、
うんうん、
これはね、私ね、結構すぐ思いついたんだよね。
どんな？
なんかこのありえない犬さんとちょっと似てるんだけど、
うんうん、確かにこのありえない犬さんのこのエピソードみたいなことあったなって思った。なんか、
あ、そうだよね、そうそう、
ママって死んじゃうんだみたいな、うんうんうん、すごい怖かったかも、うん、
なんかちょっと哲学的なさ、思考にさ気づかない途中で、
うんうんうん、
ちっちゃい頃に。なんかそれ、今このお便りの中にあったさ、そのいつか人間は全員死ぬとかさ、うんうんうん、なんかそういうところに若干気づき始めた時ってちょっと怖いじゃん。
怖い怖い、死ぬってどういうことなんだろうみたいな、死んだ後どこに行っちゃうのみたいなのってさ、なんか何も教えられてなくても考えるよね。なんか死んだ後どこに行っちゃうのかなみたいな。
なんかでさ、私もさ、多分小6とか中1くらいの時に、
うん、
そのなんか人が生きて死ぬみたいなことをなんかすごい気づき始めて、
うんうん、
でめっちゃ真面目に考えてた時期があったの、その哲学的なこと。
おお。
でその時にすっごい覚えてるのが、なんかね、うん、地球上になんか何億とかさ人がいるのをなんかやばいって思ったの。それどういうことかというと、
はい、
普通にどういうことかというとね、普通にさ、その自分の人生めちゃくちゃ濃く感じるじゃん、
うんうん、
その生まれてからさ、一日一日いろんなことを考えていろんな選択をして、なんかこう物を食べたり寝たり起きたり友達と喋ったりとかさ、もう一人の人生ってめちゃくちゃ濃いじゃん、
うんうん、
でさ、その濃さがさ、何百億とかさ世界中にいてさ、しかも同時進行でそれが起こってるってさ、
うんうん、
なんか
確かに
そんなことあるって思ったね。
はいはいはいはい。あー、なんかわかるかもそれ。
わかる。そうさ、うん、自分が思ってる自分の人生の濃さをさ、他の人も全員自分に感じてるわけじゃん絶対。
そう、
それがさ、そんな規模でうじゃうじゃいって大丈夫みたいな。
確かに。でなんか自分の、うん、ストーリーがあるじゃん。その、
そう
で、他人にも同じようなストーリーあると思ったら怖いよね、確かに。
え、なんか普通にそこら辺歩いてる時に、なんか全然知らない人がさ、道端で、まあ、すれ違ったりするじゃん。
うん。
でもその人もさ、私と同じようにさ、この、 例えばなんかちっちゃい頃はこういうことが好きだったなとか、なんか昨日の夜ご飯はこうだったなとか、うん、あ明日は誰とどっかに遊びに行くんだなとかがさ、うん、怒ってると思ったらさ、なんか
確かに
すごーってなったの。
あそれ分かる。
なんかキャパオーバー、なんか地球がキャパオーバーしてると思ったんで、その時
大丈夫ってなったのか。
そんなことあるみたいな。同時にしてそれしかも怒ってんのやばくないみたいな。
あーでもちょっと似た感覚あるかも。なんかね、あの私結構これあのちょっとナルシストっぽいかもしれないんだけど、うん、やっぱ自分で生きてるからさ、この世界の主人公自分でしかないわけじゃん。なんかもうこの世界の主人公自分的にはもう自分なのね。
うん、それはそう
だ。なんだけど他の人からしたらみんな、あととかなんかクラスとかにいてもさ、
うん、
そのこの人とほぼだから私以外はめっちゃ脇役だし、であの脇役というか私が主人公だから私の友達とかはなんとなくわかるじゃん、うんうん、あこの人の人生あるなってなんとかわかるんだけど、すごい遠い位置にいる人とか、うん、クラスにいるけどほとんど喋ったことない子とかって、うん、なんか自分の中ではさらにそのよりちょっと遠いというか自分の主人公じゃない感がすごい強いのね、
うんうんうん、
なんだけどその人も自分主人公として人生生きてるって思ったら、えこの人の人生どんな感じなんだろうみたいな感じで、
そう
不安になったことあったかも。
えそれをもう私クラスってよりもその地球の裏側とかでそれが起こってることに結構怖さを感じた。
あーそれめっちゃ壮大だわ。
でしょ。なんかそのクラスだったらまだなんか想像がつくけど、うん、まだね、うんうん、そんな喋ったことない子でも顔わかるしさ、うん、でもさなんかそのぐらいの例えば、レイヤー1が自分主人公です、うんうん、で、うんうん、2層目が自分が関わる人たち友達仲いい友達とかですで、うんうんまあ、3層目4層目あたりがその喋ったことないけどクラスの友達みたいな、
うんうんうん、
でさで、まあ、そのまた先にさなんか近所で通学路を歩いてる時になんか見たことある人とかさこう、うん、どんどんこうなんていうの登場人物のさ存在感が薄くなっていくじゃん。
そうね。
でさ、で、ブラジルの人たちはどうなっちゃうのみたいな。ブラジ
ルの人確かに。聞こえてますかじゃあ。
そう。でもさ、ブラジルの人もさ、主人公なんだよ。うん、そのブラジルにいる人はブラジルのいる人でさ、自分のことを主人公と思ってて、そっちにもそっちで、この、ここはまあ、モブキャラじゃないけどさ、自分の人生のモブキャラはこのあたりみたいなのもあってさ。
そうだよ。
それがさ、いろんな国でさ、本当にさ、いろんな年代の人で起こってると思ったらさ、やばいでしょ、地球って思ったの。
それめっちゃ怖い。だってさ、私たちの物語のさ、その舞台絶対日本じゃん、うん、とりあえずね。
そう。
だけど、その人たちブラジルが舞台なんだよ。怖くない？
そう。
大丈夫みたいな。ロケできるみたいな感じになるよね。
そう。で、なんか、それも、まずね、そこまでで私の場合は第一段階だったの。そこまでの怖さというか、うん、そこまでのなんかやばっていう感覚が、まず、第一段階であって、で、
うんうん、
それを思って、た時になんかありえないって思っちゃったのね、
うん、
その当時の私は。
はいはいはい、
は
い、
そんなことは無理だ、こんな地球でもうキャパオーバーしちゃうと思って、
うんうん、
でどう考えついたかというと、ってことは、うん、ブラジルの人はいないってとこに私落ち着いたのね。
あ、それって待って、どういうことだ。でもこういうことかなってちょっと思い始めてはいるけど、なんだろう、
本当に。
うん、
自分が関わってる人とか、うん、見ている視界は存在してること分かるじゃん。存在してるんだよ。なんか今一緒に喋ってるいつきとか、そのさ、例えば教室に行ったらいる友達とかは存在してるんだけど、うん、マジで何してるか分かんない、本当に自分のそのストーリーの中に全く登場してないブラジルの人とかって、もうもはや存在してないんじゃないかと思ったのね。
本当はいないんじゃないかみたいなこと？
そう。本当はブラジルの人いないんじゃないかと思ったの。
おー。
でも、ブラジルの人が私に接触するときだけブラジルの人存在するの。だから例えば。
それあれじゃん。
何？
私さ、それさ、未だにさ、結構思うことあるし、うん、そういう考え方なんかあるだよ、本当に。なんかちょっと似てる考え方あって、それって自分の世界は自分が全部作り上げてて、本当は自分の意識の中にしかないから、本当は何も存在してないわけだから、その考えでいくと、ももちゃんも私はももちゃんを認識してて、この人いるなって思ってるけど、それも私の意識の中にしかないから、
それ
本当は誰もいないみたいなやつ。
それ
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 それなの。
そう。マジでそれ、マジでそれ。だから、
そのあるよね。
作ってる、なんかまあ夢ではないけど、自分がこの世に誕生して生まれた瞬間に自分が作り出した物語みたいな感じ。うんうんうん、だから、うんうん、自分、この人はさ、この、ありえない犬さんはさ、その、人間いつか死ぬのが怖いみたいな話だったけど、なんか私の場合は、自分がもし死んだら、その自分が想像できなくなっちゃうから、
うん、
もうなんかすべて、なんか、消滅する可能性あるな、みたいな。
この世界ごとね。まあ自分が認知できないからね、死んだらね。
そう、うん、だってさ、確認もできないじゃん。
うん。
でね、考え始めて、またこれさらに段階踏むんですけど、これが2段階目。
私ここで、そこで止まってる、まだ。
嘘。
うん。
いや、で、これ、なんかしかもその後、本当に哲学とかでこういう考え方ってあったよね、確か。忘れちゃったけど。
本当にある。
ある考え方、
ね。なんか名前忘れちゃったけど。
そう。なんか後からね、そういうの知った気がする。うわ、これじゃんってなった記憶ある。そう。で、うんうんうん、そのちっちゃい頃の私は、そこまでたどり着いた時に、結局、その、信じれるものは今目の前に存在してるとか触れ合ってるとか、その喋ってるものだけじゃんってなっちゃって。
うんうんうん。
で、自分の家でさ、普通に実家だよ。実家で家族がいて、家に。
うんうん。
で、トイレに行った時に、
うんうん。
トイレの中で、一人でさ、ドア閉めて、
うん。
ってなった瞬間に、もしこのトイレの外が今宇宙空間になってたとしても、私には、わからない。もしかしたら、今、トイレの扉を閉めた瞬間に、すべてのものは存在しなくなって、ブラックホールになってるかもしれない、みたいなことを考え始めて、うんめっちゃ怖くなったの。
壮大壮大すぎる。
でもさ、さっきの話だとさ、
うん、
そういうことじゃん。もうトイレに入っちゃったらトイレしか認識できないからさ。
認識できないから、その外は全部ブラックホールの可能性あるよ。
だから、お母さん、今リビングにいたお母さんと弟は、もしかしたら私がトイレの扉を閉めた瞬間に、宇宙空間でもう、チリチリになってる可能性があると思ってめっちゃ怖かったの。
やばい、なんか世界観がマジマーベルだわ。
うん。やばいよね。でもここまで考えて、もうね、終わりになった、私は。
あ、なるほどね。それさ、私さ、途中まで考えた後から、もーちゃんと最終が分岐した。
嘘。
なんかその、自分の意識だけで、うん、この世界は自分が意識したものでしかないんじゃないか説みたいなやつまでは、ちょっと同じようなことを考えたことあったのね。その10代の時とか。うんうんうん、まあ今も考えたりするんだけど、たまに、うん。だけど、なんかそれ考えた時に、なんか私、あれ、それ考えた、その次の段階で思ったのは、
うん、
でもさ、なんか自分が予測できないようなめちゃくちゃ難しいニュースとかさ、社会の仕組みとかあるじゃんって思い始めたのね。
ああ、なるほど、ね。
それ最近ね、それをね、多分子供の頃そこまで思えてなくて、うんうんうん、大人になってから思ったの。うん、だから、そんな、自分でも認識できないようくらいのなんか難しいこととかがあったりするんだよな、この世の中には、みたいな。でもなんとなくそういうのがあるのは、なんか、ニュースとかでもやってるし、だから、うん、ってなった時に、なんか自分ってめちゃくちゃでっけえ脳みそなんじゃないかみたいな、本当は。
は？
なんか、人じゃなくて、だからそんなことを考えつけるくらいなんだから、うん、なんか自分は自分のことを一人のただの人間だって思ってるけど、なんか本当はめちゃくちゃ壮大でめちゃくちゃでっけえ脳みそなんじゃないかみたいな。
だから
地球くらいでかい脳みそなんじゃないかみたいな。だから世界観がちょっとさ、変わってきて、私だから、でっけえ脳みそなんじゃないか。でっけえ脳みそが、
まあ、
自分を、いつきとして認識して、
ありそう。
いつきとして世界生きてるだけなんだ、みたいな。で、私が死ぬとき、その脳みそが死ぬから、この世界も死ぬ、みたいな。
ねえ、そういう映画さ、ない？なんかさ、ちょっと何か覚えてないけどさ、映画ではないか。なんか私が今想像してるのは、なんか
うん、
なんていうの？脳みそだけが浮いてる水槽みたいなのが。
あー、それあれでしょ？ルパンのさ、マモーじゃない？
あって、ルパンかな？私もっとリアルな。映画じゃないか、ルパンか。
なんかね、ルパンの、クローン人間の話で、最終的に、全部脳みそみたいな。
そうかも。
話。マモみたいなやつでしょ？
そうかも、そうかも、そうかも。
そうそうそうそう。あれ、多分あれの世界観なんだよね、私が。
わかる、わかる、わかる。 そうそう、だからその、なんかなんて言ったらいいの、うん、もう、そこだけなんだよね、生物としては。生物としては、なんか難しいな。
そう。そうそうそうそう。生物としてはでっかい脳みそだけで、
そう。
で、でっかい脳みそから抽出したその自我を全部そのクローンでどんどん増やして、
はいはいはいはい。
生きてるっていう、なんか人がルパンの、敵みたいな設定なんだよね。確か、めっちゃ雑だけど、そう。もう私の中であれなんだよね。自分が。自分あれなんじゃねみたいな。
なるほどね。
にたどり着いた。
でもすごい、方向性が全然違くて受けた今。なんかさ、ね、なんかさ、やっぱさ、想像力が、やっぱ右脳だよね、いつき。
右脳なのかなこれって。
右脳でしょ。そのさ、結果的にさ、あ、でも一緒なのかな、
うん。
結果的にもはやさ、すべてをぶち壊してさ、もう、想像の世界へ行ってるじゃん、いつきの場合は。
まあね、確かに。
私、だって、トイレはあるから。トイレは。
そう、なんか目の前にあるものすら本当はないんじゃないかって思ってるタイプ。
そうそうそう、そう。でしょ、うん、私、そこはまだ、信用してた。
あ、じゃあ、見えてる人とか、一緒に触れ合ってる人はいるっていう感覚なのね。
まあ、いる。
そこが多分違うのかも。
そうね。その、なんか、うん、全部を全部脳みそが司ってるというよりも、
うんうんうん、
なんか存在すること自体を考えてるみたいな感じかな。
なるほどね。
あ、だから、冷蔵庫ってものがあるじゃん？
はい。
冷蔵庫ってものはあるんだよ。冷蔵庫はあるの、お家に。
うんうん、
うん。でもこれを冷蔵庫っていうものがどうやって誕生したかとか、どうやって開発されたかとか、全く冷蔵庫なかった時代のこととかって正直身をもって実感はしてないじゃん。
うんうんうん、
だから冷蔵庫っていうのはこういう風に昔は使われてて、こういう風に誕生して、でこういう風に進化したんだよっていう歴史を自分の中で作り上げといて、冷蔵庫が今存在してるみたいなのが私の考え方。知らないところは想像で作ってるみたいな。いつきの場合はもうトータル想像でしょ。
そう、世界を私の脳みそが作ってて、だからその歴史とかも作ってる。だけど、なんか私という人間が、なんかそれを見たら、そんなあるんだ、くらいにしか思わないから、なんかでっけえ脳みそが全てを作り上げてると思ってた。
ああ、なるほどね。
うん。何この話。
でもみんなさ、やっぱこういうこと考えるんじゃないの？
なんか考える気がする。ちょっと似たようなことは考え、そうだよね。なんか。
うん。なんかそういう時期通るよね、うん、その、学生の頃に。
主に中学生くらいの時に通る気がする、うん。
いや、だから中二病の一種だと思ってるの、私は。
あー、このタイプの中二病の人ね。
そう。
いそう。
そう。なんか、うん、その、哲学的思考にハマっちゃうタイプの中二病。
わかる。なんか、てか中学の時にさ、なんか哲学にハマってるみたいな時期あったよね、うちら。
そう。
二日間くらいさ、二日間くらい。
そうそうそう。
もっと哲学について考えよう、みたいな。
そう。
意味わかんないこと。
しかもなんか私さ、その頃ちょうどさ、小学校の高学年ぐらいの時って、星新一にめちゃくちゃハマってた時なの。
ああ、はいはいはいはい。
星新一の本めっちゃ読んでたの、ショートショート。さ、うん、星新一ってさ、読んだことある？
あるあるある。
なんかさ、本当にそういう感じじゃない？哲学×SF みたいなさ。
なんか SF 落ちみたいな感じだよね。
そう、そう。うん、でも、よく考えると怖い話というか、
はいはいはい、
なんか、あれこの世って本当に存在してるんだっけとか、なんか、うんうん、人間が正しいと思ってるってことって本当に正しいんだっけみたいなのを、ふと考えさせられるみたいな、うん、ちょい怖 SF じゃん、あれ。
わかる、なんか怖くなための世にも奇妙な物語系。
あ、そうそうそうそうそう。
うんうん。
でも、ありえなくはないな、みたいな。
うんうん、うん。
なんか、あれ読みすぎたせいかもしんない。
あー、ちょっと影響されてたのかもね。
影響されるでしょ。うん、星1に一度でもハマったことある人は絶対こういうこと考えてると思う。
確かに。いやー、みたいなのが怖かったってことですね。
そう。
うん。
だからね、わかるよ。ありえない N さんの気持ちもちょっとわかる。この。
うん。これめちゃくちゃわかるし、うん、同じようなこと考えた気がします。
そうそうそうそう。
うん。
で、考えすぎていろんな方向に私たちは結構派生してたって感じだね。
うんうん。私今もでも死ぬの怖いしね、自分が死んだらどうなんだろうとか思っちゃう普通に、
ね、
うん、かな、
はい、
いやこれこのお便りめちゃくちゃ深掘り、なんて言ったらいいの、話せたね、楽しかった
ね、楽しいね、
ね、ありがとうございます。
もうこの年になってこういう話しないもんね、だって なんか今更、さ、私が
人間ってなんだろうねみたいな。そうそう、いきなり言い始めたらさ、なんかちょっと変な空気になっちゃうもんね。
なる。私ってでっかい脳みそだ
った。なんだよねとかさ、なんか、死んだらどうなっちゃうんだろうとか言い始めたらさ、なんか、どうした、なんかあったって思っちゃうから。
なる。
確かに。
でもね、一回はそういうこと考えるから、みんな絶対。
考えるし、今も考えるときある、普通に、
うん。あ、そうそう、なんかね、いや、結局あれだよな、みたいな。あと、なんか、私が結構都合よく考えちゃうのは、なんか失敗したときとかにそういうことにしてる。まあ、これは私が作った物語だから大丈夫、みたいな。
わー、それいい感覚だね。
そう。なんかさ、うん、例えばさ、何か大事なプレゼンでちょっと失敗しちゃって恥ずかしい思いをしましたとかさ。
うん
う
んうん、
そういうときに、大体、まあ、でも、私が死んだら終わるし、この世界、みたいな。
あー、なるほどね。
そうそうそう。私が死んだら終わるんだから、世界は。別に、ここで多少ミスしようが、大丈夫、世界消滅するから、みたいな。都合よく使ってる。
うんうんうん。その感覚、大事。
うん。ありえない犬さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。というわけで、番組では、まだまだお便りを募集しています。このエピソードの一番下のリンクからどしどし送ってください。
はい、あなたの考えるこの世の不思議でもいいので送ってください。
はい、私たちなりに答えます。結構ね、これでも今までいろいろ考えてきたと思ってます。
深みのある回答ができるかと思いますので。
はい
はい、そしてこの番組は、@TMIONEARTHで X をやっておりますので、フォローやチェックよろしくお願いします。
お願いします。
はい、感想はヘセマイでつぶやいてください。またですね、Spotify や Apple Podcast の高評価や、感想なども募集しております。
加えました。
今後行ってきますんでよろしくお願いします。
ぜひ評価、あれだけだったらね、だって押すだけだから、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで今日も聞いてくださってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ今日はこの辺で、
バイバーイ。